Good afternoon, everyone. It's March 25th, Monday. How are you doing? 3月25日月曜日、皆さん、いかがお過ごしでしょうか? On this cloudy day. 今日の東京は小雨、ね、雨も降っていまして、あまり気温も上がっていません。太陽がほとんど顔を覗かせない、そんなような日中でした。And according to the weather forecast, 今週 the weather will be not so good. ね、今週お天気また荒れそうだっていうんですよね。私はもっぱら桜がね、今年は遅いなってそんなことばっかり気にしていたんですけれども、どうやら今週は寒い日が続くようで、私の勤務している学校の桜の木もまだまだつぼみが固い様子ですね。今日も心配になって見に来たんですけれども、どうでしょうね、まだまだかなっていう感じがしますけれども、何度もお話ししている通りで、この学校今移転をすることになっていましてですね、絶賛お引っ越し中なんですけれども、この桜の木はですね、おそらく今のこの校舎が建った頃から植えられていたという60歳、樹齢60年を超えるくらいの老木ですよね。で、一応移設が可能かどうか、移植が可能かどうか、まあ、専門の業者さんに入っていただいて、今本校に植わっている木全部調べていただいたんですけれども、残念ながらこのソメイヨシノ大樹ですけれども、移植は不可能という、中がかなり空洞にもうなってしまっているようです。病気もねあるようなので、移植は不可能だと。ただし挿し木などをして今のね、この命を継ぐことはもしかするとできるかもしれない。継ぎ木ですか、挿し木っていうのかな、継ぎ木っていうのかな、まあそういうことも可能性としてはあるようなんですね。で、なんとか、まあ、命を継ぐっていうようなことをですね、私たち今考えています。この桜の木、そしてよくこのラジオでも紹介している梅の木ですね、校舎の北側にある梅の木と、もう一本八重桜が校舎入ってすぐのところにあるんですけれども、この3本の木はですね、ちょっとずつ時期を変えて花をつけますので、長いことですね、花を楽しめるかな、この3本があればっていうことで、この3本については何とかしてですね、命を継いでいきたいなっていうような、今作戦を立てているところなんですよね。うまくいくといいなってお祈りしてるんですけれども、最近ね、本当に卒業シーズンに東京のね、ソメイヨシノは開花することが多いなって、去年確かラジオでそんなお話してたんだと思うんですけれども、この桜前線をね予想している人たち、東京意外と4月1日あたりが満開を迎えるんじゃないかなんていう今のところのね予想も出ているようです。そうなると久しぶりに入学シーズンに桜が楽しめるっていうような感じになるんでしょうかね。ちょっと楽しみにしたいですね。多分1年前も同じ話をしてるんだと思うんですけれども、私お花見苦手なんですよ。花より団子、もちろんね食いしん坊だから、それは好きなんですけれども、そのイベント自体はね、どうもこの桜の花が咲いてる時期の花粉に私弱いんですね。なので花見どころか鼻水だらけになってしまうという本当にね、毎年そんな話して申し訳ないですけど、今年はどうかな、少しその桜の開花がずれることによって存分に花見を楽しめるのか、やっぱり鼻水だらけになってしまうのかねえ、ちょっとこう今年はどうなるかなと思ってね、まあ、楽しみにしているようなところもあるんですけれどもどうなるかな。そっか、でも3月中にやっぱりお花見とかってした方が新生活を迎える人たちにとってはいいのかもしれませんね。もう3月までで一区切り、卒業とか卒園って人にとっては、4月からはねまた心機一転、新しいね一歩を踏み出すってなことなので、ちょっとドキドキもするでしょうから、4月というよりは3月中にこの 卒業旅行みたいな気分でね、お花見なんてのも盛り上がるのかしら。どうなんでしょうかね。皆さんお花見ってどういうイメージですかね。新入生歓迎のお花見大会なんてのもね、楽しいですけれども、どちらかというと卒業で別れを惜しむ花見大会っていうのもあるのかしら、ね、どうなんだろう。私はそんなわけであまりこうお花見っていうイベントに参加しないようにしてきていたんですけれども、今年はどうなるかな。卒業といえば、まあ、この校舎もね、一つ60年のお役目を終えて卒業っていうことになるのかな。で、まあ、その卒業を惜しむかのようにね、たくさんの、まあ、卒業生の皆様、そしてご家族の皆様がこの学校を訪れてくださいました。この3月はね、たくさんの方が本当に、名残惜しんで来てくださったんですけれども、中にはですね、このラジオまだやってるって知っててくださった卒業生の皆さんも何人かいらしてですね、 Thank you very much、 本当嬉しかったです。卒業したらもうコメントしちゃいけないんですよねとかっておっしゃるんですけど、むしろね、私の勤めてる学校の在校生以外の方にもたくさんコメントいただきたいなって思っていますので、どしどしコメントをお送りくださいね。前回のラジオでですね、ラジオネームプレアデスさんから、このラジオで物知りになれそうだっていうね、お話いただいたんですけど、実は私自身もそうで、皆さんのコメントから本当にいろいろなことを、たくさんのことをね、学ばせていただいています。考えさせていただいたりとかね。なのでぜひ卒業しちゃったからもうコメントしちゃいけないなんてどこにも書いてませんからねぜひぜひまたコメントを送ってください。で、離れ離れになって、この校舎がなくなってしまっても、私たちはね、つながり続けてるって、そんなことをね、実感できたら素敵かなっていうふうに思っていますので、ぜひぜひお待ちしてます、コメント。ラジオネームベロダシチョンマさんから、久しぶりにコメントをいただきました。 Thank you very much、ご無沙汰しております。ようやくラジオを聞くことができましたということで、いやいやお疲れ様でございます。いつもお忙しいですものね。先日の食事の速さの話、私も似たような生活をしているので確かにと思わず言ってしまいましたこれ職業病ですよね。友人と食事をするといつも食事会の序盤で食べ終わってしまい、暇になってしまいます。いやわかります、一緒ですね。職業病かもしれませんねって笑いマークと一緒に書いてくださいました。さて、先ほど、今年最後の担任の先生との面談のところだったんですかね、6年生とのお別れ会を見た息子がすごいと思ったけど、お別れを感じて寂しくなったとコメントしているということを聞いて、いや心の面でも成長したなと感じましたって、ね、1年生と6年生本当にこう一緒にね、今年できること去年よりも増えてよかったなって思っていて、5年生や6年生のお兄さんたちがね、こう同じ学年の、まあ、仲間と一緒にいる時とはまた全然違う表情で低学年の皆さんと関わっているところを見ると、僕もね、本当にこういうのってもっともっとあってもいいよなって思ったりするんですよね。何より毎日楽しく学校に通わせていただいたことに感謝です。先生方のお力のおかげです。来年度もどうぞよろしくお願いします。本当にありがとうございましたとの素敵な温かいメッセージ、ラジオネームベロダシチョンマさん、 Thank you very much for sending the comment、ね、コメントをお忙しい中していただいてありがとうございます。いやいや本当に、子どもたちの力が大きいんだろうなって思います。私たち大人はですね、それを見守っているだけなのかもしれないなって。もしかしたらね、いっそのこと1年生から6年生までが一緒の教室っていうのを、まあ、一つのホームルームの単位にしちゃう方がいいのかもしれませんよね。どうですか皆さん、学校っていうところだけなんですよね、同じ年代の人が横割りで集まってる社会って。学校以外の社会っていうのは大抵縦割り、その年齢が違う人が集まるっていうのが普通ですもんね。学校だけが違うっていうのもなんかななんて思ったりしますけど。 Alright, I'll be back again until then. Everyone, goodbye. Love you.